聖書をお読みいたします。マタイによる福音書26章の36節から46節までです。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。使命を思い出し、神様が自分に賜った道を歩み通そうというお話です。私たちの救い主が人類の罪を帳消しにするために十字架にかかられたのは金曜日でした。その前の晩にはかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチも絵に描いた最後の晩餐があり、その場で裏切りのユダが主イエスの元を離れて密告に向かいました。しかしすかさず主イエスはパンとブドウ酒による聖餐式を行いなさいと制定されて、その後弟子たちと共にゲッセマネと呼ばれる園に行ってお祈りをされました。兵隊に逮捕されれば、いよいよ真夜中の裁判に臨むことになります。夜が明ければ十字架刑が待っています。筆舌に尽くしがたい極度の苦しみが目の前に迫っていました。このオリーブ山のふもとにあるゲッセマネの園、主イエスは弟子たちとたびたび祈りのために時を過ごした場所でした。心ゆくなく神様に祈りを捧げる、いわば魂の憩いの場と言えるような庭がここにありました。英語にゲッセマネを英語に直すとオイルプレスというふうになるそうです。当時油を取ろうと思ったら、オリーブの実を絞ってオリーブ油を取り出すわけですけれども、その油を絞り出す 里山がこのオリーブの里園でした。これをあえて日本風に言い換えるのであれば、15の石を配した京都龍安寺の庭園かもしれないし、それとも緑の絨毯として有名な西芳寺、いわば苔寺の庭のような位置づけではないかと思います。人に魂の安らぎと、そして悟りをも与える素晴らしい庭、それがゲッセマネの園でした。ここで主イエスは世を通して、お祈りを捧げられました。弟子のペテロに加えて兄弟ヤコブ、ヨハネの兄弟3人を、合計3人を連れ立って奥の方に進んで、イエス様は言われました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。イエス様はさらに一人奥に進んで、一人でしばらくうつ伏せでお祈りをされました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエス様の行く手には何重もの苦しみが待っていました。偽りの裁判の席で有罪判決を言い渡され、ユダヤ人の指導者たちから詰問され、濡れ衣を着せられ、一番弟子のペテロには裏切られ、ローマ兵には殴られ、唾を吐きかけられ、十字架を背負わされて歩かされました。そして最後には手首と足首に釘を打たれたまま十字架が掲げられて、囚人監視のもと絶命に至るまで十字架刑という拷問に耐えなければなりませんでした。そして死後、兵士に脇腹をえぐられた時には血が出てきたのみならず水も出てきたと記されています。極度のストレスを耐え忍んだ証でした。これは肉体の苦しみだけでなく、周りの人たちから恥ずかしい姿を見られるという精神的な苦しみが伴っていました。しかし最も苦しかったのは霊的な苦しみ、苦痛でした。極めて親しい関係を父なる神様と保ってきたイエス様が、生まれて初めて父なる神に見捨てられて全く応答を得られない、そういう苦しみがイエス様を襲うことになっていました。ですからイエス様は弟子たちに、一緒に目を覚まして祈っていようよというふうに働きかけられました。しかしそのように誘いを受けたペテロもヨハネもヤコブも、なんとイエス様の苦しみを他人事として自分たちは眠りこけてしまいました。一番眠ってはいけない、そのような決定的な時間帯に3人は眠ってしまった。睡魔に襲われるがままに眠りこけていた。そのことをイエス様は、心は燃えても肉体は弱いと理解を示してくださいました。師匠が苦しんでいるのに弟子たちが眠ってしまうというのは、人間としては非常に罰の悪い失態でした。しかしそのことをイエス様が問題にされていたわけではありません。イエス様は弟子たちに一緒に苦しもうよというふうに同情を求めていたわけではありませんでした。人間社会では いろんな同情が働くものですけれども、例えば職場で働いているときに上司が忙しくして残業仕事をしているときに、部下は勝手に帰ることが許されないというような場があります。先輩が本当は自分がやらなくてもいいお掃除をされているのを見かけたら、見て見ぬふりして先に帰ることもできず、自分もお掃除を手伝うというのが私たちのいわば社会的な感覚というか常識です。しかしイエス様はそのような同情というか常識感覚を期待していたわけではありませんでした。なぜ祈りを命じられたのかというと、それは人間的な感情や、同情心を引き出そうというわけではなくて、弟子たちがこれから誘惑に遭う、その時に極度の誘惑に屈しないでも済むように神様の助けを願い求めなさいというのがイエス様のおっしゃる、と一緒に目を覚ましていなさいというご命令の意味でした。悪い霊はイエス様が苦難に耐えている間、弟子たちに対してイエス様との関係を破壊させようと手ぐすね引いて待っていました。その罠にまんまと陥らないように、悪魔の蟻地獄に引きずり込まれないように祈って神様の助けを求めなさいというのがイエス様の真意でした。そして案の定眠ってしまったペトロに何が起こったかというと、被告人の席に立たされているイエス様を遠目で見ながら、勝手に自分でイエス様との間に大きな壁を作ってしまいました。イエス様を知らないと言い張ったのです。そしてその壁はまずイエス様が自分を許してくれることでしか取り払うことができませんでした。そして2番目に、自分自身が自分の失敗を認めて悔い改めるということでしか取り払うことのできない、そのような壁を勝手に自分で築いてしまいました。悪魔の誘惑に見事にはまってしまったのでした。イエス様は言われました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさいというのは、いるというのは、第一に天地創造の神様の目からありのままの現実を見るということです。私たち人間が見る現実と天地を作られた神様がご覧になる現実というのはかなり大きく違って見えると思います。というのも、神様にとっては未来がすでに決まっているからです。私たちは頑張れば過去を見ることができて、そして良くても目の前の現実しか見えてないわけですけれど、神様には未来に何が起こるのかがよく見えるわけです。そうなると目の前の現実の解釈というか意味付けが全然違ってきてしまいます。私たちが見た現実の解釈、意味付けは神様がご覧になったものとは随分違います。イエス様はご自身の十字架の死が人類の罪の帳消しになると分かっていらっしゃいました。しかし当時の人々にとってイエス様の十字架は単なる極悪犯罪人の処刑としか見えませんでした。イエス様にとってですから、十字架は神様によって授けられた使命、またご自身が生まれてこられた目的、人生の目的 でした。ですから私の願い通りではなく御心のままにというふうに祈ることができました。十字架の屈辱、恥ずかしめに耐える勇気がイエス様からこう湧いてくるものでした。しかし弟子たちにとってイエス様の十字架というのは単なる濡れ衣、全力で知恵を尽くして避けなければならない敗北と映りました。死んだら負けだ。ですから自分がそんな敗北に引きずり込まれないようにと思ってペテロは全力でそこから逃げ出すことに力を尽くしてしまったのです。こうしてイエス様を完璧に裏切ってしまいました。ここから得られる教訓は、私たちは目を覚ましてありのままの現実を人間の知恵や自分の頭脳で理解するのではなくて、神様の視点から見なくてはいけない。目の前に展開される現実を神の目から見なければならないという教訓です。もし自分の考えで目の前のことを見ていたら、あらぬ方向に向かって人生を積み上げてしまい、最後は全てを失うということになりかねません。イエス様は、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと教えられました。目を覚ましているというのは、別の言葉で言えば、神様が自分に授けてくださった使命を握り続けるという意味です。キリスト教会で牧師になりたいという方々のほとんどは、神学校、英語でセミナリーというところに入門します。祈りを捧げ、学びを続けて、牧会者としての訓練、説教者としての訓練を受けるわけです。入るといろんな形で揉まれることになります。人生の価値観がひっくり返るような思いをする人もあります。しかしそこでさまざまな困難に直面して、自分の前に立ちはだかる壁を乗り越えようと努めるときに、ついつい心が折れるというか、誘惑に負けるというか、高慢な理想が、初めは持っていた理想がだんだんと揺らいでくるということも起きます。それほど厳しいトレーニングだからです。例えば聖書に関して神学的な理解を深める、神学を極めるというのはとても大変なことです。これまでの2000年以上にわたって各世代の天才ともいえるような学者たちが聖書を、またキリスト教を研究し尽くしてきました。ですからそれらの著作を真面目に読もうとしたら、200年あっても300年あっても足りないと言えるほどの学問的蓄積がキリスト教の神学にはあるわけです。一旦首を突っ込むと、そのような圧倒的な書物の存在感に打ち倒されて、希望を失い、自分の無力さや頭の悪さに苛まれることになります。その時に悪い霊のささやきが自分に迫ってくるのです。そんなことを勉強しなくても大丈夫だよ、そこそこの説教さえできれば牧師の働きなんて務まるよ、熱心に祈らなくても、聖書を熱心に読まなくても、基本的な何冊かさえしっかり読み込んでいれば信徒の方々から尊敬されるに違いない、そこそこの働きでも十分じゃないか、そのような誘惑が湧いてくるものです。それに負けると、自分の理想、使命をかなぐり捨てて、ちょっとだけ楽をして いい人生を歩みたい、そういうふうに望んでしまうものです。ですからイエス様は言われました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い。一番祈りが必要な人に限って祈りの必要性を軽く見てしまうということがあります。それによって神様の守りを失ってしまうのです。学ぶべき時に、祈るべき時に、インターネットでゲームを楽しんだり映画を見たりして貴重な時間を失ってしまうということが起きます。学校で出た宿題をネットで検索して他人の論文を自分の名前だけ貼り付けて宿題提出するとか、先輩から受け継いだ電子ファイルをもとに簡単に切り貼りするだけで宿題を出してしまおうという誘惑が常に、あります。神様が自分に授けてくださった使命というのは、自分の持ち場を離れずにそれを堅持しながらイエス様と共に目を覚ましていることで実現に近づいていきます。イエス様は、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと教えられました。目を覚ましているというのは、他人の期待、他人の価値観に合わせて生きることではなくて、神様のご期待、神様の価値観に合わせて生きるということです。私たちの心の中はどこかがひん曲がっているので、目の前の出来事を見てそれを表面的に理解して満足しようというふうに考えてしまいがちです。動かないものへの関心が薄く、動いているものへの、変化していることへの関心を非常に高く持っています。しかし神様はそのようではありません。何かをしようとするときに、周りの人たちの価値観や期待に沿って生きるのであれば、その人たちからは理解されて支えてもらうこともできると思います。しかし天地創造の神様のご命令に従おうとすると、周りの人たちから白い目で見られて迫害される危険を冒さなければならなくなることもよくあります。で、私たちはどちらを取るのか毎回試されるわけです。神様の御心はこうではないか、本人は悟っていながら、しかしそれをするには周りの人たちの目が厳しい、周りの人たちの常識感覚に全然合わない、どうしたらいいでしょうか。多くのクリスチャンは常識人として生きることをあたかも貫いているかのように見えます。つまり神様の期待される変人鬼人の人生は諦めて、周りの人たちに愛される常識的な生き方を選び取ろうとすることが多いのではないかと思います。2000年前、ユダヤで救い主が現れた時に、常識的に生きる、常識的な人生を歩むというのは、当時の宗教指導者の考えに従うということでした。圧倒的多数の方々がイエス様って、青年イエスって迷惑な人だ、殺した方がいいと圧倒的多数の宗教指導者が思っていました。ですから当時のユダヤ人からすると、イエス様なんて救い主じゃない、自分はラビたちの教え、ファリサイ派の教えに従うんだと決める方が完璧に 常識的な生き方でした。ですから弟子たちが、そして奇跡をしてもらった多くの群衆たちがイエス様を救い主だというふうに信じたのは、非常に危険な宗教的態度でした。イエス様はご自身がなさっていることがユダヤの社会において非常に危険であるということを承知の上で、御心のままに生き、御心のままに十字架の刑を耐え忍ばれました。周りからの嫉妬、圧力が自分を死に追い込んでいるということを重々ご承知の上で、多くの人たちのために奇跡をなさり、また神様の正しい教えを広めて回られました。奇跡は宗教指導者たちの嫉妬心を激しく引き起こし、またイエス様の教えはラビたちの教えとかなりぶつかっていて、革命的な教えを広げ始めていました。それに付き従う弟子たちはもうユダヤ人社会において生きる場がない、居場所がない、そのような選択を彼らは強いて行いました。現代の私たちはどうやって生きるのでしょうか。世の中の移ろいやすい常識感覚に従って周りの人たちに愛される人生をこれからも歩み続けるのでしょうか。それともイエス様の招きに従って神様の使命を全うしようとして、ちょっとというかかなり危険な選択をし続けるでしょうか。私たちは自分の行動でどちらの選択をしたのか、はっきりとイエス様の前に表して過ごしています。またイエス様は、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと教えられました。目を覚ましているとは、イエス様に自分の人生を捧げることです。他人の顔色をうかがいながら生きるような悪い霊に縛られた人生とは逆をつくことです。人生を主に捧げた人たちは、イエス様の力で自分の人生が立て上げられていくのを目撃することになります。イエス様に人生を捧げない方々は、あくまでも自分の努力で自分の人生を積み上げていかなければなりません。当然イエス様に支えられた人たちの方が強い、しなやかな人生を歩むことになります。そして未知の世界に切り込んでいく力が、そういう方々には与えられます。しかし自分の力で歩んでいく方々は、意外と脆く打撃を受けると確信を失ってしまう、そんな人生になります。イエス様は、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと教えられました。本日最後のポイントです。目を覚ましているというのは、体を動かして面倒な日常に立ち向かうことでもあります。というのは、現代社会においては何でもかんでも非常に便利に、生活が便利になってきています。ですから幼稚園の園長の純子さんがおっしゃるには、こう水を、水道の蛇口に手をかざすだけで水が出てくる、そういう蛇口を導入したら幼稚園児が目立って不器用になった、だからその反省で電動式の水道蛇口が壊れたら、わざわざ手でひねらなければ水が出てこないような蛇口に交換したということです。一時が万事その通りで、今の80代の方々が未就学児、小学校に入られる前、今の幼稚園児とは全く異なる 環境で生活をされていたと思います。日本は戦争中でした。当時トイレに行けば汲み取り式でお釣りも来ました。水道もあったかもしれませんけれども、井戸もたくさんあったはずです。長距離移動は煙もくもくの蒸気機関車で非常に時間がかかります。自動車もテレビも掃除機も洗濯機も家になかったはずです。あったとしたらラジオと新聞と自転車とほうきと洗濯板とそしてリヤカー、そんな世界ではないでしょうか。体を動かして初めてさまざまな用を足すことができました。しかし今は違います。食べ物はコンビニやスーパーに行けば難なく手に入ります。まな板もいりません。そして情報は何でもスマホです。しかも文字入力さえいらない時代になってきました。音声認識が発達し、文字を打たなくても喋れば必要な情報が飛び込んで目に飛び込んでくる時代がやってきました。そしてとにかく体を動かさないでいろんなことができる時代です。そうなると体が動かなければ実は頭脳も動かさないで済む部分がたくさん出てきます。その結果、相手の大変さや痛みがわからないまま、わがままで文句言いたい放題の人間が増えてきても不思議ではないでしょう。自分のちょっとした痛み不具合を、体の不調を治すためにすぐ病院に行き、またすぐ救急車を呼ぶということが起こりかねません。つまりだんだんバカになってくるということです。それを避けるためには、あるいはエスカレーターを使わないで電車に乗るときには階段を歩いていくということが役に立つかもしれません。自動車に乗る時間を減らして自転車に乗る、もしくは走る歩くというのも良いかもしれません。自分の日常をより楽ちんな方向ではなくて、より面倒な方向に振ることで、体を使って地域やお店の方々と人間味のある交流ができる、そして相手の大変さや痛みを理解できるようになる、それが一つの目を覚ましているということではないかと思います。本日は神様が自分に賜った道を歩み通そう、使命を握り続けようというお話でした。それは頭で考えるよりもずっと苦痛が伴う道のりではないかと思います。しかしイエス様がつらいつらい十字架のその悲しみの中に重要な意義を、深い意味を見出されて、果敢に逃げずに取り組まれたように、私たちも面倒な日常の中にこそ深い意味を見出せるのではないかと思います。そのような目を覚ましているという意味を悟ってイエス様と共に歩まれる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちの曲がった心を打ち直し、あなたから見た現実がよく見えるように、神様の視点から見た世界が自分を支配するようにしてください。あなたがくださった自分にしか成し遂げられない働きをやり遂げられるように尽くしてまいります。祈りながら進みますので、どうぞ周りの方々の不理解や迫害に耐えられるように私たちを守り通してください。なんでそんなバカなことをするのか、周りの方々から責められても、どうぞあなたへの忠実忠誠心を全うできるように私たちを引き上げてください。 イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。